こんにちは、総武大脳神経外科の加藤隆博です。今回はチャンネル S3 回目、3人目のインタビューの方となります。3人目の方はバリ島在住の日本人、バリ島の兄貴こと丸尾隆俊さんのへのインタビューとなります。丸尾さんは無一文でバリ島に20年前にいらして、でそこから今やアジア有数の資産家として活躍されております。その成功の秘策を探っていくうちに、皆さんにぜひお伝えしたいようなメッセージがありましたので、また今回バリ島という環境を変えて、お伝えできればと思います。それではよろしくお願いいたします。
これ思うねんけどな、はい、やっぱりそのスーパーマーケットでも何でもそうやけどもな、はい、まあ7割以上、
はい、
保存食や。
ああスーパーですね。
ああ、はい、そうやろ、はい、ほんなら要するにな、当たり前のものっていうか、その昔のな、帰ったらな、はい、YouTube でも何でもな、その昔の映像って残ってるやん、はい、市場が活気あった頃の映像で、はい、これ全部腐るもんばっかり売っとんねん。もうほとんど乾物ぐらいやわけだな、その、はい、ちょっと頑張るねっていうのはな、はい、うん、だからそれってでも工夫やろ、うん、力ないものが工夫して乾物なんや。
あ、そうですね、
そういうことやろ、はい、そうめんでも何でもそうや、もともとな、はいはい、なんとか日持ちさせたいなっていうな、はいはい、それはみんなに食べてもらいたいっていう思いが一心やろ、
はい、心があります、
ね、あるやんな、それをやっぱり合理化主義が言わずに、まあ、はびこり蔓延したことで、はい、だから何でも合理的やないとあかんようになってるわけや。あ、そうやろ、はい、だから何でも合理的に物事を進めないとクビや、
はい、そうですね、
そうやろ、はい、何でお前日頃におだてるんとお前アホやなって言われるわけや、そうやろ、はい、だからそれは合理化としてはいかんねんって実際は、今やったら全部企画やろ、な、うん、変な企画あるから、な、うん、何でも同じサイズじゃないとあかんやろ、ほうれん草でも、あんなもん普通バラバラに入っとったやん大昔前なら、そうやろ、それをもう生産者が必死の努力や、もう
ちょっと形が違うだけでとかなんか
そうやろ、それも売れ残ってお宅のせいでって言われるわけね、そんなアホなっていうな、いや競争に落ちてはいけないよな、はい、だから集中社会っていうのは、いや危険なんて、一部の勝利者を生むがための社会なんて、地方社会っていうのはそうやと思う、1割の人がために、はい、な、要するに大勢の人が、はい、な、大変な思いをせなならん社会かもしれません。昔のさ、例えば商店と言われると取り組みだったり、
商店街
の商店ね、要するに酒屋さんだったり、はい、そうやろ、馴染みがあるわけで、はい、そうやろ、ほな飯屋とかでも今でも今日でもそうやん、馴染みがあるやん、
はい、
そうやろ、お母ちゃん元気って来てくれるやん、はい、様子を伺いにもあるわけや、はい、そうやろ、ほんなら別にその食べることだけを目的としてましたかっていう社会や昔は、うん、だろ、会いたいっていうな、はいはい、あ、お母ちゃんの作る手料理一番うまいわとか言ってくれたり、はい、そやろ、酒屋さん買って、はい、な、あ、これ米持ってきましたよ言うけど、はい、お酒もないやんとか、お醤油も次持ってこうかとかな、はい、そやろ、便利なわけやん、要するに全部やってくれたわけですよ、はい、ね、はい、そんな自分がうかつに忘れていることでも切らさずに済んだりしたわけやろ、
つながりがある、
はい、ほんならそのついでにな、いや、うちのお父ちゃんがね、実はブドウ作ってますねんと、はい、なんか洋さん送ってきてくれたからって持ってくるもあったんや、そやろ、はい、これって馴染みやろ、はい、だからそういうその馴染みをね、きちっとね、保ちつつっていうね、はい、取り組みをやっぱり社員一丸となって、はい、まあ、やってもらったらええんちゃうかなと思うよな、
ワクワクしますね、
ワクワクするし、切れないよ、そんなもんはっきりで、
例えばこう兄貴がもしこう突然こういなくなっても続きますか。
いや、続いてるよ、もうだって今実際自分が直接何かを、はい、その作業としてね、はい、やるとか、その なんか自分がそういうことに従事していますかと直接関与していますかがないから、
あの資本主義社会で飲まれないこう最大の理由っていうのは、
うん、
新しい市場を
社長が、社長がその会社の大家であり続けることやと思う。
ですよね、大家であって新しいその発展の場を頭で描くことができるっていうか思いつくことができることじゃないですか、
うん、
それって今そのこのバリの中で兄貴がどなたかいらっしゃるんですか。
社長がいっぱいいてるよ、うちのグループにな。
じゃあ皆さん、じゃあ
社長さんがやってるよ。だからそれらに、はい、あのそういう理念というかね、自分の考え方をずっと言ってきたから、
はい、
な、
はい、
だからあのどっちか言ったら自分たちがその大家であり続けるってね、はい、ああ要はするに何でもいいから闇雲にお金を集めるようなことせん、
はい、
なだからそれは上場公開したりせんし、はい、なやっぱり自分たちが大家であり続けるということが前提ですと。例えばね、どんなに苦しくてもね、困ったことが起こっても、はい、やっぱりそれをなんとかみんなで乗り越える、
はい、
置き去りにはしないんだよっていうことだよな、
はい、
だからそういうことを続けてるとね、はい、やっぱり仲間が、はい、そういう例えば仕事を出してくれるところだとか、はい、いろんなその土木関連だってもやっぱり仲間が増えていくとね、
はい、
あそこ言うたりやってなるやん、
うん、
な、養蚕こうしてみんな見てるでっていう話になるやん、
はいはい、
なあ、ほんならもう何でもええから最新鋭で、はい、あこう仕事が早いわっていうね、そういう2つ2派に分かれると思うんや、とは言っても、
はい
だろ
はいはい、
こっちはこっちで行ってくれたらええと思うんやけどね、うん、そういうところも、まあ、あってよかろうと、
はい、
なだからその否定的じゃないねんって別にな、そういうことに否定的ではないですよと。ただし我々は、まあ、続けて今村社会をな大きくした街づくりをやりますよっていう話なんやね、
はい、
うん、だからあのきちっと付き合いのある取り組みをやりますよっていう話やね、
はい、
だからあのそれを絶対に忘れないっていうか、
一体感を持って一団結してやっていこうっていうのが理念だったとしても、入ってくる中で、何かお金儲けとか、うん、そういうなんかずれてっちゃう部分っていうのは、うん、
そうやね、あのな、だからそこがそのまあうまいことな、分からんようにされてる社会なんや今の社会、現社会、
ね、いつの間にかこう、
うん、そうやね、いつの間にか孤立して一人ぼっちになって、
はい、
な、ええ、ああ要するに悪いことでもしてしもて、はい、刑務所やろ、
ええ、
もしくは自殺とか、ええ、もう本当に、ね、孤立社会なんて、だからそれがもう、はい、どうしても歯がゆいから、はい、なんとかしたいから、はい、なやっぱりその民情奪還運動をやってるわけや、はい、な要はそれにあのどういうことかったら筋トレやってるもんでもな、
はい、
な、俺の友達をいじめられとると、
はい、
俺が強くなって、はい、あいつら救ったんやっていう、
はい、
例えばな、こういう考え方を持ってる人と、
はい、
俺はムキムキマンになんにやって思ってる人と、これ随分違う、はい、
違
うやろ、やっぱり人を思えばこその自分が、はい、なできる苦労を積み重ねる人とはちょっと違うと思うんだよね、
はい、
うん、何でもいいか自分がムキムキなマンになって一等賞みたいな
ね、
そうやろ、はい、これとはちょっと違うと思うんや、はい、うん、だからただね、今の日本はやっぱりそのムキムキマンになって一等賞の人にもう、はい、死と仰いでみたりするし、はいはい、その本質を見抜く能力がものすごく低下してると思うんや、
うんうん、
だからやっぱりな、その仲間をずっと思えばこそ、うん、な自分に自由がなかったりする人たくさんあると思うんやな、うん、俺やろこれな言うとくけど、もう5年ぐらいな、もうほんま旅行にも行ってないわ、行けん。
でもそれが充実感がご自身である、
先生来るから
すいません
でも昨日から旅行行っておらんとこかな先生来ちゃったよって、いやでもそういうことやろ、はい、そういうことが結果仲間のためとか、はい、まだ見ぬ仲間、まだ会わぬ仲間のためになったりな、するかも思って頑張ってるわけやんか。
でもご自身はそれが一番充実感があって、やっぱ生きがいを感じられてるんですよね、
うん、生きがいも感じてるけど、まあ、たまにはな、ええかなと思うよ
俺たち
その1年に1回ぐらいな、
ええ、
うん、どっか行かせてなと思うけどな、
はい、
やっぱりそのタイミングっていうのはな、合わんっていうのは僕がね思ってるのは人に合わせるっていう、うん、な、人を人に合わせるもあるけれども、はい、自分の時間を人に合わせるも、結局人に合わせるという、
はい、
こういうコンセプトやってあな、はい、人に合わせんねんと、はい、例えば手術日っていうのがありますよねっていうことで、はい、なあの一日ちごたら、はい、徳之島からお父さんが来れるとか、はい、な、はい、例えばね、はい、娘がな、はい、ハワイから戻って来れるとか、なこういうのって何にもないやん病院って、
まあ、何にもないことはないですけど
何にもないっていうかでもあの基本な、はい、あのそういうのを
なかなか入りにくい
言うてる間に聞いてあげるが薄いよ、そんなもん。ほんま聞いてあげれるで、はい、家族で、ね、
もう手術こう20人待ち、30人待ちなんだから、
お前ここじゃないとできないよとかだったり、はい、いやほんまそういうのが国立病院の普通じゃないのかなと思 う、ねはい、ところがな、はい、いやすいませんと、実はね娘が、うん、なカリフォルニアに嫁いでてとかあるかもしれへん、はい、そうやろ、そういうことを訴える人もあるかもしれへん、はい、なでもあのいやこれを逃したらってみんな家族が言うもんだから、お父さんも今やってしまいなさいっていう、それで命を落としたら目も当てられへんわけやろ、なやっぱり最後に会いたい人がないですかとかさ、やっぱりそういうそのサービスやないっていうのは、そんなもう気持ちの問題やから、そういうことを病院がしてくれる病院だったら人気を博すんちゃうかなと思うやな、
ところが戻れば相当いろんなことが
泣いてるやろだって、
でやっぱり本間もってなんていうんですか、気づくまでもう本当にこう義務教育で刷り込まれてるんで、あの
そうや
なんですか、その一応先入手っていうか、こういう宗教みたいなのをこう取り外すのってなんかやっぱりこう事件とかないと厳しいです、あとはやっぱりこう兄貴おっしゃってるようにリミッター外れた人にこう会うとか、
あのなそのリミッターっていうのは例えばな、あのそれは乗り物に置き換えて考えると考える人多いと思うよな、リミッターってさ何もでもいけるでっていうことやけど、そやろ限界を決めてかかるっていうのがリミッターや、要するに
自分自身です
、自分自身だったり、例えばあの本田技研さんとかトヨタ自動車とかな、いすゞも鈴木もそうやけど、要はそれにこれ以上をぶっ飛んだら、そやろまあそういうまあ、環境の変化とか、はい、水溜まってますせとか、はい、雨ぼうぼう降ってるよとか、はい、道悪いでとか、はい、かこれもうあかん責任保証できないところで、はい、えらいことになるよとこれじゃ、そうやろ、はい、だからリミッターっていうのを設けてそれ以上スピードが出ないように規制したりっていう、はい、要するに規制なわけだよ、それは転ばぬ先の知恵、まあ、思いやりとしてこさえてくれてることなんや、はい、そうやろ、はい、ところが自分を思いやるっていうのどうよっていうね、それはな、要はそれにそういうメーカーさんはもちろんみんな、はい、皆さんのことを思いやらなあかんやん、はい、やろ、はい、こういうことを義務付けられてるからで、はい、やろ思いやってなかったのかっていうことや、はい、どうしてリミッターついてなかったんですかって訴えるやつがおるぐらいやから、はい、やろだからつけてくれたわけや、はい、ところが人間自分自身にリミッターをなんかこさえてる場合ですかっていう話なんや、
ですよね、
そうやろ、はい、人を思えばこそのトヨタやったりするわけや、はいでリミッターつけてくれて、はいはい、それは人を思えばここぞや、はい、でも自分自身にリミッタートヨタつけてますかっていうことで、そんなもんトヨタの社員さんなんかリミッターついてるように思えへんよ、必死で頑張っとるよ、
はい、
そうやろ、 でも人を思えばこそその先に人があると考えてリミッターっていうのを設けてくれてるわけやんか、そうやろ、だからリミッターの履き違いをしたらいかんという話や、
なんかその安全領域に入って安心してる人っていうか、出ることにものすごく怖さを感じてる人ってすごく多いですね。
いや出たら失敗するって言うわけよ、みんな
刷り込まれてるから、
そうそうそう、刷り込まれてるっていうよりも何よりも、はい、要はヨラバ退治の影、はい、やっぱり順応性っていうのを徹底的に高めてこられたことで、はい、分かるんですか、はい、ものすごい順応してしまうわけよ、いろんなことに、あ、うん、これがね、植物やったら大したもんやっていうね、どんな環境でもわすごいこいつ青々と茂ってるよみたいな、砂漠の真ん中なのにか
環境的能力、
そうそうそう、そう、そういうのはすごいと思うんだけど、それと違うやん、今の人類のは、
本質に対しての順応じゃなくて間違った集団に対しての順応
だったり、全部が間違えてるわけではないけども、そうやろ、まあ、そういういろんなことに順応してしまうよりやんか、でそれをスタンダードっていうふうに考えてしまうやん、 自分の脳みその中で、はいなはい、みんなそうだからっていう感情やそれは。あそうやろ、はい、いやあのねと違いますよと、みんなそうですかっていう、違うやんな、
全然違う。
だから俺な田舎旅してみろって言うんやって、みんな、町の人に、なみんなそうじゃないよと、そうやろ、はい、な例えばさ単線も走ってないような地域の人、はい、な、それ行けないからでみんな旅しないけど、はい、そこにな、でもそういうとこ行ってみ、はい、うん、本物を取り戻す、はい、ヒントになるかもしれないよっていうことや。キーキーとしてるって人が、
そうですよね。今日も川口さんに連れて行っていただいて、
キーキーとしてたやろみんな。
現地の子供たちの笑顔が全然違う。
やばいよなこれ、全然違うよな。ところがな、こっちがスタンダードだと思えへんか、
人間として。
当たり前の人間として。この子供ってあんなんやね、
今本当に小学生から偏頭痛とか。
だから
みんなこうピコピコピコゲームやって、
みんなメガネしてたり、
メガネしてて、
そうやろ、
肩こ低学年すごい肩硬くて、
メガネなんてこっちそんな需要があんまないよ。
人間性を取り戻したい、本当の生き方っていうか、うん、心が、
それが強いては、そのな病気を減らすことにつながるし、な
ほとんどの病気はそれでなくなると思いますけど、
あの相談相手ちなもんがオールカゴなんかだけでも随分違うと思うよ。
違いますね。
なあ、相談乗ってくれないのなら先生じゃないよっていうぐらいのな、社会を取り戻したらどうやと思うわ。まあ頑張って、
ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はバリ島でのインタビューとなりましたが、私が初めてバリ島へここに訪れさせていただいて、すごく印象的だったことは子どもたちの笑顔でした。子どもたちの笑顔を見ていると、本当の幸せって何だろうかとか、楽しいって何だろうかっていうのをすごく考えさせられる笑顔でした。もしこのビデオを見て皆さんが何か気づいていただけたら嬉しく思います。それではどうもありがとうございました。